聖書を読みしたいと思います。マタイによる福音書9章の14節から17節、新約聖書の方の15ページになります。マタイによる福音書9章の14節から17節、新約聖書の15ページになります。その頃、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか、と言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし、花婿が奪い取られる時が来る。その時、彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い布服に次を貼ったりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しい風呂紙を古い革袋に入れる者はいない。そんなことをすれば革袋は破れ、風呂紙は流れ出て革袋もダメになる。新しい風呂紙は新しい革袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。今日はこの箇所から新しい葡萄酒、新しい革袋というタイトルで岩本牧師の説教をなります。
ありがとうございます。もう20何年も前、30年近く前になるかもしれないんですけども、大学生の時にですね、お気に入りのジーパンがあったんですね。お気に入りのジーパン履いてて、でもそれがだんだんこう膝がですね、薄くなってきて、こう穴が開きました。で、今みたいにこう破ったまんま履くとかですね、擦れたまんま履くっていう時代ではなかったので、ちょっとそこをですね、こうパッチみたいのをつけてですね、こう一生懸命こうステッチ縫いをしてですね、もう何時間もかけて直して、実は履こうと思って履いて膝をちょっと曲げたらビリって上下が破れてしまったっていうことがあったんです。でもう古くなった弱くなったジーパンにそういうこうアプリケみたいなこうつけたら、もうジーパンの方が負けちゃってですね、何時間かの努力は水の泡になってしまったってことをここを読んで思い出します。新しい酒は新しい革袋にという言葉は現在の日本でもさまざまな場面で用いられます。昨日ちょっとインターネット、Google で新しい酒は新しい革袋にとか、新しいブドウ酒は新しい革袋にっていうのを検索してみたら、どんなところで出てるかなと思って調べたんですけども、もう聖書のメッセージの方が圧倒的に少ないんですね。むしろ会社を新しくするときとかですね、新しい大学の研究科を作ったり、新しい学部を作ったりするときの学長の挨拶とかですね、そういうので使われている場合が非常に多かった。あとは会社の新しい、アイデアを、新しいコンセプトで会社をね、作り変えていこうというときに、やっぱりコンセプトだけではダメだと、やっぱり体制がないとダメだというようなことを、話をするのにこの言葉がよく使われていました。何千件かありましたね。千数百件だったかもしれないけど、でそのほとんどはビジネスや教育とかそういうようなところからのものでした。一般に理解されている意味っていうのは、新しいことを行うためには新しい受け皿、新しい仕組みが必要であるということですけれども、しかしイエス様はここでそのような、まあ、ある意味で言うならば表面的なことをおっしゃっているのかというと、おそらくそうではないと思います。もっと命の本質に関わることをイエス様はここでおっしゃっているのだと思います。それを今日はご一緒に学んでいきたいと思います。14節ですね。14節に、その頃ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言ったと。でその頃と書いてありますけれども、これはもともとの言葉ではそれに引き続きという意味の言葉で書いてあります。ですから場面としてはですね、おそらく 先週私たちが学んだ、マタイの場面に引き続きということになると思います。つまりマタイやその仲間の徴税受け負い人との食事の席で言われた言葉でないかというのが多くの学者たちの理解ではあります。ヨハネの弟子たちがイエス様のところにやってきて質問しました。私たちとファリサイ派の人たちはよく断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと言ってます。で、ここで言うヨハネというのは洗礼者ヨハネ、国民的な霊的な指導者であった洗礼者ヨハネです。ヨハネはイエス様の先駆けとして悔い改めのバプテスマを説いたということで有名な人ですけれども、イナゴとノミツを食物とし、毛がラクダの毛衣を着ていた。で、腰にはですね、革のベルトをしていた。非常に禁欲的な生活をして断食もよく行っていたようです。イエス様も最初はヨハネのグループの、一員と思われていました。で、ヨハネがヘロデ王に捕らえられた後になってから新たな宣教の働きを始められたのがイエス様だったんです。ですからそれまではずっとヨハネの弟子たちと一緒に行動していたのではないかと言われています。そういう意味でイエス様にとっては非常に親しい間柄の人たち だったのがこのヨハネの弟子たちだったわけです。以前の仲間だったわけですけれども、そのような人たちから批判を受けたということになります。で、当時のファリサイ派の人たちは週に2と2回断食をしていました。で、これは今もイスラム教の人たちが断食の季節にするように、太陽が昇ってから太陽が沈むまでは飲んだり食べたりしない、まあ、そのような、断食の形式であったわけですが、ユダヤ人の中では断食は経験の表れと考えられていました。それに伴う肉体的な苦痛を通して、罪の自覚をですね、深い罪の自覚を表すものであり、また恐れを持って神様に近づく者の熱心な祈り、そして悔い改めの行為そのものであったというのが断食と言われています。罪の悔い改めや人の罪の許しを祈るときに、また地球存亡の祈りなどを捧げるときに断食をしていたのです。今ですね、このイスラエルはどういう状況にあったかというと、ローマ帝国に支配されているわけです。神のためのイスラエルが偶像礼拝者に癒しめられているという状況がある。まあ、そのような状況の中で神の国の回復を、またその到来を恋求めて断食をするというのは正しい行為であるわけです。また洗礼者ヨハネはヘロデ王の罪をしてきたために捕らえられてしまっていて、そして今牢獄に入れられています。ヨハネの弟子たちは断食をして祈っていたんですね。そして当然イエス様はヨハネの親戚でもありますから、だからイエス様も断食して祈ることをヨハネの弟子たちは期待するわけですね。それは当然だと思います。そんな彼らの目から見たらですね、イエス様がローマ帝国のための徴税受け負いを行っていたマタイたちと一緒に食事をして楽しんでいる姿というのは我慢ならなかったという状況があったのではないかと思うのです。だから彼らの言葉を言い換えるならば、今は断食の時なんじゃないんですか、断食して祈らなければいけない時、灰をかぶって断食して祈る時なんじゃないんですかと彼らは言ったということだということになります。それに対してイエス様は何とおっしゃっているかというと、イエス様は断食そのものを否定しておられるわけではありません。イエス様ご自身、伝道の生涯に入られる前に40日40夜の断食をなさいました。そして悪魔の試みを受けられたと聖書に書いてあります。また山上の説教の中でも断食の時の心構えを説いておられる。人に敬虔な人だと思われるような、生まれたいと思って断食をするようではダメだということをおっしゃっているわけです。ここでイエス様がおっしゃっているのは、今は断食の時ではないということです。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうかとおっしゃっています。 今ここにイエス様の周りに、婚礼の喜びがあるというのがイエス様の主張だったのです。イエス様は花婿であって 花嫁は教会です。そういうような関係を意味します。イエス様の周りには喜びが満ち溢れていました。重い皮膚病を患い、神様に呪われていると言われて、神の交わりや礼拝の祝福から切り離されていた人々が清められて、礼拝者としての実存を回復していました。また神様の祝福を受けることができないと言われていたローマ人の百卒長のしもべが、イエス様の一言によって癒される、病から解放されるということだった。また売国奴と呼ばれ、礼拝とは関係のない世界に来ていた徴税請負人、主税人たちが神の子の実存を回復しているのです。その他大勢の人たちがイエス様によって癒されていました。ここにイエス様がもたらした喜びが満ち溢れていたのです。健康の回復、神の子としての実存の回復、礼拝者としての存在の回復があったのです。まさにですね、婚礼の喜びとも言うべき、飲んだり食べたりすることをとどめることができないような喜びがここにあるとイエス様はおっしゃっているのです。イエス様がいらっしゃるところにはどこでも食事の席が設けられて、みんなが喜び楽しんだのです。今仮にローマに支配されているかもしれない、洗礼者ヨハネは捕らえられているかもしれない、しかしそのような外的な状況を跳ね飛ばすような喜びがイエス様の周りにあったのです。神の子イエス様がもたらした命は、そのような状況を飲み込むほどの力があった、イエス様はおっしゃっているのです。先週ですね、礼拝の後の交わりの時に、この交わりは私にとってのご馳走ですとおっしゃった方がおられました。私たちの教会は今ここ時間でね、借りていて、礼拝をしていたら、一緒に食事会をしたりすることはなかなか難しい部分はあるかもしれませんが、礼拝のあと短い時間でも一緒にお茶をお菓子をいただいて交わりを楽しむことを本当に大切にしたいと思っています。でそのことをご馳走だって言ってくださったことを私は本当に嬉しかったです。礼拝の前ですね、みんなでちょっと特別なものを持ってくる必要はありませんけれども、おにぎりとかそういうものでもいいから、ちょっと外に来てピクニックをするってことがあってもいいのかもしれないと思います。そういうふうに一緒に食べて楽しまざるを得ないような喜び、それはイエス様がもたらした喜びだと聖書は、記しているのです。しかしイエス様もおっしゃいました。花の子が取り去られる時が来る、その時は断食することになると。これはどういうことかというと、イエス様が十字架にかけられる時のことを意味します。弟子たちの唯一の希望だったイエス様が捕らえられ十字架にかけられる、その時は彼らは悲しみに満たされ断食をするでしょう。いや、断食をしなければならないということではなくて、もう何も口にすることができないような、喉に通らないような苦しみを彼らは経験することになるのです。しかし、よみがえったイエス様は弟子たちと会ってまた何されたかというと、一緒に食べたと聖書に書いてあるんです。ペテロは、よみがえったイエス様と私たちは一緒に食事をしましたと言っています。イエス様はそれほど弟子たち、愛する者たちと一緒に食事をすることを大切になさったのです。イエス様が共におられるところ、そこに食事の喜びがありました。立法の定めの中にですね、和解の捧げ物というのがあります。でこれは全焼、焼き尽くす捧げ物や罪の贖いの捧げ物の他にですね、和解の捧げ物というのがあったんですけども、それは捧げ物として捧げた牛や羊を神様の前でレビ人や家族と一緒に食べるという定めがあったんです。一緒に食べて楽しまなければいけないって書いてある。で、神様との間に罪の許しが与えられ、そして賠償の捧げ物をして問題が解決して、 そして神様との間に平和が与えられていることを喜び楽しむということを立法は定めているんですね。で、イエス様は癒された人々や許された人々、清められた人々に神様との間にもう平和が与えられているんだということを一緒に食事をして楽しむことを通してそれを証ししていかれるわけなんです。私たちの教会、また一般の教会では普通そうだと思いますけれども、月に一度聖餐式をします。で、飲んだり食べたりすること自体が、イエス様の十字架の贖いによって神様との間に平和がもう作られているということを証しするために、飲んだり食べたりすること自体が礼拝なんだと聖書は教えている。それほど一緒に食事をすることが大切だということなんです。イエス様はそれを、大切になさいました。そこに許しと平和が満ち溢れていたからです。そしてイエス様は言われた。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだと。新しいブドウ酒ってどういうことだと思いますか？これはですね、収穫したブドウを酒舟に入れてそれを踏むんですね。あのワインを作るために。で、踏んで潰すとすぐに発酵が始まります。で、発酵中の泡が湧き立っているブドウ酒、それを新しいブドウ酒と言います。ですから、あのどんどんあの炭酸ガスが出ます。で、乾いた古い皮袋に入れると柔軟性がないですから破れてしまうわけですね。で、新しい柔軟な皮袋ですと破れることもなく新しいブドウ酒を入れていくことができる。そのことを意味します。このイエス様がもたらしてくださった新しいブドウ酒とは何だったでしょうか？それは病に苦しい者を癒す力であり、汚れた者を清め、罪を許す十字架の贖い、死を打ち砕く復活の力、人を新しく作り変える聖霊の命だったのです。礼拝から切り離されていた人々を礼拝者として祝福する力、罪の奴隷だった人々を神の子にする天来の力、湧き立つ力あるブドウ酒、それがイエス様の命だったのです。この新しいブドウ酒を入れるためには、これまでの古い律法主義という皮袋ではなくて新しい皮袋が必要だとイエス様はおっしゃったわけですけれども、しかしイエス様はここで律法主義、パリサイ主義という古い皮袋しか持っていないお前たちはダメなんだ、お前たちは引っかかれても捨てられるだけだとおっしゃったのかというと、そうではありませんでした。またあるいはですね、今喜んでこの人たちを悲しみの信仰、苦しみの信仰で縛ってしまうならば、そんなことをしたら彼らが苦しみで張り裂けてしまうとおっしゃったのでしょうか。言うまでもなくね、あなたたちはダメだと、お前たちはダメだとおっしゃったのでは、滅びるとおっしゃったのではありません。イエス様はこのパリサイ人たちのためにも十字架におかかりになったのです。一方、苦しみや悲しみの信仰で縛るなとおっしゃったという理解は正しいわけですけれども、それだけでもなかったと私は思います。皆さんどういうふうに思われますか？このイエス様の新しいブドウ酒を入れておくことができる新しい皮袋っていうのは、この地上に存在したんでしょうか？そもそも新しい考えを、新しいものの考えをすることによって受け入れることができるほど、イエス様のブドウ酒というのは、なんていうかな、そういうこの地上にすでに存在しているものに入れておくことができるようなものだったんだろうか。おそらくそうではなかったんだろうと思います。ここには天台のものと地上のものという質的な違いがあります。皆さんどう思われますか？古い皮袋にイエス様のその新しいブドウ酒を入れた、発酵中のブドウ酒を入れた、そしてそれが引き裂かれる、 裂いて中に入っていたブドウ酒が流れていってしまうというそういう状況を思い浮かべるときに私はそこに十字架にかけられたイエス様が見えるように思います。新しいブドウ酒、それはイエス様の十字架の血です。古い空袋というのは自分の思いや自分の意思、自分の力ではイエス様を受け入れることができなかったこの地上の人間を表しているのだと私は思います。イエス様の癒し、イエス様の十字架の贖いと死を打ち砕く復活の命をこの地上で入れておくことができる空袋は存在しないで、そして立法主義という空袋の中に、また人々の罪という空袋の中でその力強く発酵していたイエス様の新しいブドウ酒はそれを引き裂き流れていたのです。古い空袋に入れた新しいブドウ酒はそれを表しているのではないでしょうか。赤いブドウ酒が古い空袋を破って流れ出たようにイエス様の十字架の血はイエス様の体から流れ出たのです。私たちは自分が古い皮袋しか持っていないもの、立法主義、悲しみの信仰、堅苦しい信仰しか持っていないものだと感じることがあるかもしれません。そんなことではイエス様の新しい喜びの葡萄酒、十字架の血を受け止めることなんかできないのではないかと思うこともあるかもしれない。じゃあどうしたらいいんだろうか、どうしたら新しい皮袋になることができるのか、そういうことを考える人もいると思います。私はここでですね、イエス様が天に帰られた後、弟子たちの時代になってから復活のイエス様に出会って大伝道者となったパウロのことを思い出してみたい、考えてみたいと思うのです。パウロは非常に厳格なパリサイ主義者で、イエス様の十字架と復活を信じる、クリスチャンを迫害するものでした。使徒言行録の9章にこのように書いてあります。ちょっと長いので開いていただいたらいいかと思いますが、使徒言行録の9章ですね。何ページになりますか。229ページ。こういうふうに書いてある。さて、サウロっていうのはこれパウロのユダヤ名ですが、サウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと引き込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと叫び呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである、起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。さっきも言いましたけれども、パウロこそはパリサイ主義者中のパリサイ主義者だった。エルサレムで育ち、学者ガマリエルのもとでモーセの律法についての非常に厳しい教育と訓練を受けました。誰よりも熱心に律法を守っていたのがパウロでした。まさにですね、古い硬い皮袋、それはパウロ自身だったのです。そういう意味でね、彼はダマスコにいるクリスチャンたちを縛り上げてエルサレムへ連行する権限を与えられ、ダマスコに向かっていましたけれども、ダマスコの城外で復活のイエス様のと出会います。イエス様がパウロの前に立ちはだかるわけです。そして彼は強い光に照らされて倒され、そしてイエス様の声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、主はあなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ、立ち上がってダマスコに入っていけ、お前がしなければいけないことは、全てそこで尽きられると言われました。で、彼は3日間目が見えず食事もすることができませんでしたが、 確かにイエス様という圧倒的な新しいブドウ酒の命を注がれて、彼の皮袋は破れてしまったんですね。彼が持っていた立法主義という皮袋は破れてしまったんです。しかしイエス様はダマスコにいたアナニアという弟子をパウロのところに使わされました。十節に次のように書いてあります。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアよと呼びかけられると、アナニアは主よここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のために、彼がどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示そうとおっしゃる。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、あなたがここへ来る途中で現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また精霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻したとあります。さっきも言いましたけれども、パウロの皮袋は破れました。しかしアナニアの安心によって、アナニアが手を置いて祈ってくれたことによって、パウロは聖霊を注がれて新しく生まれ変わったのです。聖霊の宮となったというのです。パウロはこの時から聖霊が自分の中に住んでくださるようになったということを経験します。調子がいい時も調子が悪い時も聖霊が中に住んでくださっている。イエス様の御霊、イエス様ご自身がパウロをご自分の住まいとして住んでくださっている。パウロはコリントにある教会に向けた手紙で次のように言いました。あなた方は自分が神の神殿であり、神の御霊が自分たちの中に住んでおられることを知らないのですかと言いました。あなた方は自分が神の神殿であり、神の御霊が自分たちの中に住んでおられることを知らないのですかと言いました。古い皮袋だったパウロは復活のイエス様に出会って破れてしまいました。しかし聖霊によってパウロを新しい存在として新しく創造なさった方は、パウロを聖霊の宮、聖霊の神殿としてくださったのです。これこそ新しい皮袋です。私たちもそうだったんじゃないでしょうか。いや、まあ、今もそういう部分が残ってるかもしれない。私たちは古い皮袋だった。イエス様も御霊をそのまま受け止めることができるような存在ではなかった。しかしそれで良かったのだと思います。それで良いのだと思います。なぜならば、私たちに出会おうとしておられるイエス様がいるからです。イエス様に出会った時、イエス様の御霊を注がれた時、私たちの古い皮袋は破れてしまうかもしれない。これまで大切に思っていた古い価値観が崩れていくようなことを経験するでしょう。あるいは自分の中にあったパリサイ主義や悲しみの信仰、堅苦しい苦しみの信仰が崩れ去っていくということを経験するかもしれない。しかし私たちにはそういうことが必要なのかもしれませんね。しかしイエス様の十字架の血は圧倒的な命として私たちの中に注ぎ込まれ、私たちを許し、私たちを癒し、私たちを清めて新しくするでしょう。そして私たちは聖霊の宮として新しく創造され、新しい皮袋とされていくのです。どんな時にも共にいてくださるイエス様、どんな時にもこの父の器の中に住んでくださっているイエス様が いるということを私たちは知るようになっていくんです。イエス様が共にいてくださいます。私たちは喜びに必ず満たされていくでしょう。イエス様が与えてくださった許しが、また平和が私たちの中に与えられていくからです。イエス様の癒し、イエス様の清めが私たちの中で現実のこととして経験されていく。共に喜ぶことができなかったものにもイエス様の喜びが満ち溢れていく。イエス様の十字架の血潮が私たちの中に満ち溢れるからです。どうぞ皆さん、新しい川袋は、新しい酒は新しい川袋にと言われますけれども、私たちが自分で備えるということではなくて、イエス様の十字架の血潮が私たちに注がれるときに、また私たちがイエス様に出会うときに、私たち自身がイエス様によって新しい川袋とされていくのだということを私たちは本当に期待したいと思うのです。そしてあのイエス様の十字架はまさに律法主義という、またパリサイ主義、また人の罪という固い川袋の中に閉じ込められたイエス様の十字架の血潮が、それを突き破って私たちに注がれたものだったんだということをね、私たち本当に覚えてイエス様を褒めたたえていきたいと思うのです。お祈りしましょう。天の父様、尊い身の心から褒めたたえます。自分自身で新しい革袋を用意することのできなかった私たち一人一人をあなたが愛してくださって、出会ってくださって、私たちはあなたの聖霊の宮として作り変えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、あなたの十字架の血潮はまさに、天のお父様、古い革袋の中に入れておくことができずに、それを裂いて流れ出ました。そして私たちに注がれたのです。天のお父様、そのことによって私たちは本当に新しくされて、死に許されたことを心から感謝いたします。天のお父様、どうぞいよいよ聖霊を注いでくださり、あなたの新しいブドウ酒を注いでくださって、天のお父様、私たちをいよいよあなたの宮として、あなたの御霊の宮として、あなたの神の神殿として、天のお父様、清め整えてくださいますようにお願いいたします。そして主よ、あなたの喜びを天のお父様、この中にいつも、宿す者としてお導きくださいますようにお願いします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。